どうぞお座りください。聖書の朗読です。はじめに詩編95編1節から3節、旧約聖書933ページです。詩編第95編。主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。見前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。続いて新約聖書マルコによる福音書2章13節から17節、新約聖書の64ページです。マルコによる福音書2章13節から。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。ご一緒にお祈りします。天と地を作り、その中をあらゆる命で満たし、私たちを無から存在へと呼び出し、この時代にこの人々の間で生きるように望んでくださった全能の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの誕生をお迎えするこの季節に、再びこうして私たちが皆によって集い、あなたの皆を捧げ、たたえ、御言葉を聞くその機会をお与えくださいましたことを心より感謝いたします。神様、あなたはこの世界を美しいものとして作られました。そしてその大地に仕え、生きとし生けるものを支配するよう、私たち人にあなたは大地を託されましたけれども、私たちはそのあなたの意思に背いて、食べるなと言われた木の実を取って、この世界に存在するすべてのものを自分一人だけのものとしようと望みました。そして私たちはあなたがお作りになった世界には存在しない放射性物質を作り出し、それが命を壊すものであることを知っていながら、それによってエネルギーを得て私たち自身の繁栄のために利用し、自然界にそれを垂れ流し命を傷つけております。また私たちはこの地球の気候の変動に対して、自分たちが生きることだけを考え、次の世代、そのまた次の世代の人々が平和に生きることを十分思うことができず、数字の駆け引きや経済的な利益を追い求め、この地球を傷つけています。神様、どうか御子イエス・キリストの到来がそのような古い生き方に終わりをもたらしますように、そしてあなたが私たちを新しくして、 生きとし生けるものすべてのことを考え、次の次の世代のことを考えながら教会も宣教を続けていくことができますよう、私たちをお助けください。私たちの御子イエス・キリストよ、あなたは貧しい赤ん坊の姿で私たちのところに来られます。そしてそのことはすでにあなたが私たちの無関心、私たちの思い上がり、私たちの妬みによって暴力的に殺されることをすでに含んでいます。あなたは私たちの在籍の犠牲となって命を絶たれた者の一人です。どうか神様、この世界にあってたまたま弱い立場にあるがゆえに構造的な暴力の犠牲となる人々の上にあなたの豊かな眼差しが注がれたことを覚え、私たちが罪許されてその人々と共に歩む道行きを私たちに可能にしてくださいますように。聖霊なる神様、あなたはそのように歩まれたイエスを死者の中から起こし、新しい命を与えて天高く引き上げ、この世界の天上界と冥界の支配者ともなさいました。生と死を司るあなたの前にすべての膝がかがめられて、私たちの父の栄光に向けて御子イエス・キリストが主となられますように。どうか私たちの間で育つ小さい命を今日も守り、その命が育っていく世界に平和をもたらしてください。さまざまな病の中にあられる会員の方々にあなたが慰めと癒しの手を伸べてください。社会の中で責任を持っておられる方々の上にあなたが豊かな知恵をお与えください。神様、今日も聖書を通してあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お願いします。
今読んでいただいたマルコによる福音書2章13から17節は、イエスが通りがかりのレビという人物に声をかけて、私に従いなさいという呼びかけたという出来事と、その後そのレビの家で多くの徴税人や罪人たちとを含めて大勢の人と食事をした、それに対してどうしてそんなことをするのかという異議を唱えた立法学者とのやり取りという2つの出来事からなっております。素朴に読んでみますと、この2つの出来事の間には幾分つながりが悪いように思われます。例えばイエスがレビに対して私に従いなさいと言った後で、その後にそのレビの家で一緒に食事をする、そのことも幾分違和感を感じさせると言われております。また徴税人は一般的に裕福だと思われておりますが、実際に裕福なのはその徴税人のトップの方でありまして、その下っ端の方はそうでもないとされております。このレビは印象としては徴税人のトップではなくて下っ端のような印象ですが、その後の食事の様子を見ますと大勢の人を招いて 一緒に食事ができるという非常に裕福さを感じさせます。そのこともありまして、この物語は一つの物語としては幾分スムーズさに欠けるとされております。ルードルフ・ブルトマンはこの箇所は最初の照明物語、レビの照明物語とまたそれとは別な伝承であるこの食事の物語、後半の物語をつなぎ合わせたものだとしております。そして最後に17節の医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるというのをまた独立したものとして付け加えたとされており、これは今に至るまで非常に有力な説となっております。17節の前半の医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であるという言葉は古典ギリシャ文学にいくつかこの言葉が用例として見られるということでありまして、プルタルコスほか複数の例が挙げられております。そうしますとこの17節の前半は独立した格言のようなものをここに持ってきた可能性がありますし、17節全体も果たしてイエス自身に遡るのかどうなのかということは非常に疑問であります。イエスに遡るかどうかは別として、この物語の後半15節から17節は律法学者対イエスというのがテーマになっておりまして、マルコ福音書全体を通して律法学者あるいはファリサイ派対イエス、宗教的権威とイエスとの対決が徐々にエスカレートしていく構図になっております。この直前の箇所2章1節から12節で初めて律法学者がイエスに対して神を冒涜していると考える記事が出ております。そして本日のこの箇所以降どんどん対立が深まっていき、3章6節になるとファリサイ派がついにイエスを殺す計画を立てます。そういうテーマの中で見ますと、17節医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるという発言の目的は律法学者批判と捉えることができまして、もしかしたらここでいう正しい人というのは律法学者を暗に指して律法学者に反論し批判しているとも捉えることが可能のように思われます。しかしその後この17節、医者をしようとするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためでなく罪人を招くためであるという言葉が律法学者批判という文脈が徐々に薄まって、イエス自身の使命を示すもの、いわゆるキリスト論の言葉として捉えられていきます。それは現在に至るまでそうであるように思われます。マタイ福音書自体がすでにそのような傾向を持っており、 このマルコの17節の言葉の中に、旧約聖書のホセア書6章6節を引用し、私が求めるのは憐れみではあって生贄ではないという言葉を付け加え、イエス自身がどういう方であるかということを補強しております。つまりマタイにおいては律法学者との対決という要素よりも、イエスという方はこういう方である、という方に重点が少し移っているように思われます。そして現代においてもこの17節、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるというのは、イエスに遡るかどうかは定かではないけれども、イエスの本質をよく表していると捉えることが非常に多いです。本日はそう判断する前に少し立ち止まってみたいと思うのです。実際の歴史上のイエスの活動を見ますと、徴税人のような社会的罪人や、あるいは道徳的に非難されるような罪人のところだけに行ったわけではありません。そういう罪人たちのところを選んで行ったわけではなく、いわばあらゆる人に開かれた姿勢でイエスは接したということになると思います。だからいろいろなタイプの人たちにイエスは出会い会話をし、弟子たちにももちろんそういう意味では罪人ばかりではありませんでした。この今日のレビに対しても通りがかりに会って声をかけたというわけです。イエスは社会的な評価や身分、その人の身体的属性などにとらわれず、その人自身に出会い向き合ったということが重要だと思われます。ここでは徴税人ということがイエスにとって大事なのではなく、レビという人物、その人自身がイエスにとって大事だったということです。イエスは開かれた姿勢で自由にその人その人と出会ったということです。それが結果として社会的評価などに左右されて生きている人々、特にそのようなことに敏感な宗教的指導者にとっては意外なことであったわけです。歴史的事実としては、イエスは罪人を招くために来たのではなく、どのような人とも出会おうとしてきたと言えます。ですからイエスは罪人を招くために来たということを、あたかもイエス自身の生前の行動そのものと理解することは一定の注意が必要だと思われます。それではマルコ以降、マタイから始まり現代に至るまで、イエスの特性として罪人を招くために来たということは誤りなのかということになります。イエスが罪人を招くために来たということは、信仰告白の言葉として初めて意味を持つと思います。つまり一般的真理の言葉ではなく、自分にとってイエスはこういう方だという意味で成り立つ言葉だと思うのです。私がイエスと出会った感謝を、私のような神から離れ神に反抗し 人にも反抗する者のためにイエスは来てくださったと思わざるを得ない、その人にとってイエスは罪人を招くために来たということになります。イエスは罪人を招くために来たということは、イエスは私を招いてくださったということの言い換えのように思われます。そういう意味でこのマルコ福音書の最後の17節の言葉を深く味わいたいと思うのです。今年もあとわずかになりました。皆さんにとってはこの1年はどういう1年だったでしょうか。先ほどの詩編の言葉のように、喜び叫ぼうと言われているように、心から喜び叫ぶことができる方もいるでしょうし、小さな声で喜びを表す方もいるでしょうし、中にはなかなか喜び叫ぶ声を上げられない方もいるのではないかと思います。しかしこの対抗説にあたり、私たちは私たちに従いなさいという何らかの呼びかけを受けてこの場におります。そしてこの一年もイエスの私に従いなさいという言葉に何とか答えようとして歩んだ一年でもあったと思います。よたよたしながら何とか従ってきた、そして支えられてきた一年のように思われます。来たる一年も私に従いなさいと呼びかけてくださった方に責任を持ってもらいましょう。私たちは歩く力も時にはなく、時には手を引いてもらうことも必要かもしれませんし、時には背負ってもらわなくてはならないかもしれません。しかし、そして時には叱咤激励されながら、そういう形でも従っていきたく思うものであります。そのような方が地上に生まれ、今は目にはっきりとは見えませんが、私たちの希望となっている、そのことを心から感謝いたしましょう。お祈りします。神様、あなたの計り知れない恵みによって、この対抗節第三終日を迎えることができました。日々あなたを忘れ、あなたなしで生き、あなたに反抗し、そして人と和解できず歩んでいくものであります。どうかそのようなものにまた再び新たにイエス様ご自身から希望を与えられ、力を与えられ、喜びを与えられますように切にお祈りいたします。どうぞ私たちの一人一人の歩み、またこの場には来ようとして来れませんが、それぞれの場所でこの時を過ごしている兄弟姉妹の上に、そして代々木上原教会の新たなる一年の新たな歩みの上に、主の憐れみと恵み豊かに注がれますように。言い尽くしません感謝と願いを、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
では皆様、立ち上がって ご一緒に賛美歌241番を歌いましょう。